年最後のバミコスタイルノースピークノーライフ始まりました。皆さん聞いていただけてるでしょうか。1年間ねあっという間でしたね、でこの1ヶ月もまあまあ毎度毎度のことながらあっという間に過ぎて、もう目まぐるしくあれやこれやを行って、今日はそのバミコの1ヶ月も含めて今日ゲストは珍しくおりません。で前回ですね、小樽公園の県政党のお話をしていただいた小樽の連合会長さん、町会長さんで、雪花火の PR でほぼほぼ取られてですね、私のもう話したいことも まずまず話せなかったっていうのもあるんだけど、1ヶ月1時間って短いんだよな、なかなか。ただ生放送っていうことがあって、このさすがの私も生放送で1時間でって収めるって頭にはあるんだけど、普段通りこう喋ってるかって言えばそうでもなく、このルーティンとしてこのラジオ番組の前に必ず橋ビロコウさんにモーニングで寄せていただいて1時間ぐらいもう喋りまくってくるんですよね。その話でもうやり尽くしてしまうというか、すんごい楽しく話して、これもラジオに持ってくわ、これもラジオに持ってくわって言うんだけど、結局リハーサルにもなってなくて、その話にも立ち戻らず、さあじゃあ今日何の話をしようなんて思いながらも向かってきてるんですけど、今日は箇条書きにしてきました。いつもね、ラジオさんで用意してくれてる Qシートが切れちゃったので、 Q シートっていうのは前にも説明した通り番組のこうタイムテーブルですよね。11時から12時終わるまでの、まあ、およそここで何を喋って、ここで何の曲をかけてっていうのをタイムテーブルをこう書き込んでいって、それを目安にこの時計とにらめっこしながらなんですけど、私は一切時計を見ずに、今日も来ていただいてるマネージャーが全部見てこうなんかいろいろ合図して目配せしてくれてお話ししてるんですけれども、それがちょっと切らしたんですけど、箇条書きにしだしたらこれもまた止まらなくなって、どうしよう、何から行こうかな。まあ、前回の話からの続きとしては雪花火です、はい、雪花火が12月の16日に無事終わりました。すごい疲れました。私は今回毎度毎度1回目からボランティアとして入らせてもらってたんですけれども、今回は実行委員に入ってくれと、理由は言いませんが、ね、若い子で成り立ってる会の中に入ってくれと言われて、まあ、できる限りのことを尽くしたつもりではいるんですけれども、まあ大変です、イベント一つ仕上げるので。それでいてなんかこの大きなところがこう関わってるわけでもなく、初めはこうウィングベイでのね花火、学生時代に観覧車があって花火があって、私それ言われてもあんまりピンとこないんだよね、年代的に。 あったの花火大会って
ありました
あったんだ、はい、だいたいこの私よりも一回り下ぐらいがなんかピンとくるイベントだったらしくて、まずその時期に私も小樽にはいたはいたけど、子育てしてるんだか小樽になれるのに必死だったんだか、そのウィングベイができた当初っていうのはもう30年ぐらい前で、30年近くなるんだよもう。そう本当になるのよ。うちの息子が来年29になる子が生まれた時なんで、まあまあ外から見たら、よく見たらもうだいぶ傷んでて、よく見ない方がいいぐらいちゃけてますけど、ちゃけてるっていうよね、なんかもう剥がれてたり、外から見てちょっとね、使われてないビルじゃないかなって思うぐらいな景観なんだけど、みんな見た方がいいですよ、でお金ある人は直してください、塗り直してくださいって言いたくなるぐらいなんだけど、観覧車があったのね、それは覚えてるの、ね、で観覧車があったことも知らない人ももういるんだろうけれども、観覧車があっての花火が上がってたっていうのが学生時代のすごくいい思い出だったらしい、
綺麗でしたよ、
でそれをまた再現して、でこんなところでこんな素敵なことがあったんだよってことを今の若い人たちにもこう思い出として残して、でどんどんこうそういういい思い出を作る小樽の雪花火っていうのをつないでってほしいって思いで始めたイベントなんですね。でその成り立ちも知ってるし、その出だしのスタッフも全部知っているし、で実行委員長は変わらずの西条君俊君がずっと務めていて、でそれなのになぜ天狗山だったかっていうお話も多分前回したと思うんですけど、まあまあこのやっていくメンバーは本来ならば 本来ならばあのウィングベイでやりたかったわけですよ。それもね、今回の花火を私は山頂係だったんで山頂で見させてもらって、つくづく海から上がる、あの1回目の記憶がすごくあの一番いい思い出なので、このあの感じのあれがなっていうのを思いましたね。でなかなか5回目、まだ5回目だと浸透していなくて知らない人が多いことにびっくりしたんだけど、行くとこ行くとこで、いやあの雪花火の話題を出すと、ええって初めてあの聞くような人が多くて、でしかもそのまあただの花火大会でしょうぐらいな感じでこう聞き流されちゃうんだけれども、秋田のね大曲の有名な、それも前回お話ししたと思うんですが、あれを直に見るとあの質の違い、レベルの違い、あ 色合いといい、上げ方といいっていうのが本当に素晴らしいものだなっていうので、今回写真のコンテストもやっているので、もし今からでも、まあ、動いてる画像もありますし、私、ライブでもずっと流していたので見つけてくれたら、小樽雪花火のインスタとか SNS 見つけてくれたら、その時に撮ったあの花火の写真がわーっと出てますんで、眺めてみてもらいたいと思います。でもう一つの違いはその音に合わせてだったので、音楽、そしてですね、これもね、いいことばっかり話したくないんだなこれ私も結構苦労したっていうか、あのどうやらね、ジェネレーションギャップなのかね、センスの違いなのかね、私のピックアップしたね、あの選曲した曲はほぼほぼ1曲も使われずで3時間ぐらいかけて YouTube 見たり、今どきのっていうところに寄せてって、あの初めて聞くアーティストだったりとか、これが売れてんだっていうのも一通り聞いてですね、で歌詞も確認してっていうのでバババーっと上げたり、一つも使われないってどこと、まあのざっと上げたのはね30曲以上上げたんですよ。で雪にちなんだやつも花火にちなんだやつも、それこそみんな恋人連れで来るわけだから、そのなんか恋に恋をひしひしと感じるような、でもどうやらね、自分よりがよく分かったのは、割と元気曲を選んじゃうんですよね、しんみりしたバラードはちょっと、まあ、もしかしたら雪花火のイメージをしんみりしたバラードっていうイメージを持ってる人とね、私は雪花火だけで、ね、雪花火で冬だけれども、やっぱそんな時でもきらびやかな光の中にちょっとアップテンポな曲がふわーんと元気になるやつっていう、この違いなのかなというと、全体的にこう結構しんみりとした感じの、まあ暗いとまでは言いませんがっていう選曲で、でもこれも好き好きだからね、セットリスト5、6曲あったと思うんですが、全部が全部いいっていう人と、やっぱり全部が全部あれっていう人と、あの曲とあの曲良かったねっていう人と、まあ、そんなのを取り全部のね、全部にこう支持されるものを取り上げるなんてことは何にするにも大変だと思うけど、だけど1曲ぐらいさ今日はそう1曲ぐらいと思ってね、今日かけて、ここのラジオで私が今日全部選曲してきたんですけれども、かけてもらうのはその中の、何曲かなんですあれかけなくてよかったでしょって最後は、ね、指さして言われた時には、ね、もうね、もうこの指を折ってやろうかなと思ったぐらい折りましたけどね、こうやって指さすんでないよ人をって、いやジェネレーションギャップですか、やはり、ね、携わった実行委員は20代から30代、40代、50代、1人かな、2人か、1人かな、やだ怖い、まあ入ってくれって言われたんだからね、ということで、あの1曲目まず聞いていただきましょう。こんだけあのちょっと愚痴りながら雪花火にかけてほしかったなっていう世界の終わりの最高到達点。聞いていただきました、世界の終わりで最高到達点、ね、なんか元気になりそうで、私がちょっとこう、わ花火って言うとか、ちょっと花火をこう思い浮かべながら聞いていただけたでしょうか、はい、これでバーン上がるあの色とりどりの花火、まあもう一回見たいなということで、雪花火のお話はまあこのぐらいにしておきましょうね、大体このだからバミコの1ヶ月をでこうなぞっていくと、もう終わった話ばかりで申し訳ないんですけれども、まあまあいろいろ 他の番組でねいろいろなあのイベントの告知はしてくださってると思うので、面白おかしくというか、うん、ま、皆さんの知らないであろうお話なんかも交えていきたいと思います。で、ですね、私ガラッと話変わりますけれども、運動の指導者という、うん、仕事の一面を持ってまして、専門的なのはそっちがメインなんですけれども、幼稚園、小樽幼稚園さんと長橋幼稚園さん、この2つの園に、うん、定期的に子どもたちに運動を教えに行っています。いろいろとこう幼児の、ね、体力が低下しているっていうところの動きは、幼児体力向上委員会っていうところで体を動かそう、もう10年以上やってるので、そろそろ知った方もいてくれるんじゃないかなって、その体を動かそうの、経験者 もう小学生高学年になったりとかしているので、馴染んできていただけてるんじゃないかなって、それはもうまるっきりのボランティアでやって、初めてやってるんですけれども、その流れであの体を動かそうの皆さん、うちの学年レクに来てくれませんかとかっていう小学校からの依頼もあったりとか、まあまあまあできる限りの活動を続けているんですけれども、その中でその体の動かそうに関わる前から、以前からちょっと幼稚園には関わっていたこともあって、幼児の体力測定運動測定っていうのがないんですよね、なかなか。みんな知ってるあの体力測定っていうのは反復横跳びとか、今だったらシャトルラン、握力、それってもうあの小学校以上かな、からの、体力測定で、65から60、そのぐらいからまたちょっと種目が変わってくるんですけど、この幼児っていうところの、まあ、体力だったり運動能力、でもうね体力とかではないんだよね、運動能力みたいなのがちょっとはこう測っておいたりとか、まあ、そこで補ったのはどんなのがいいかなとか、日頃どういった運動内容を取り入れていったらいいかなっていうのを、そういうのを作りたいなっていう思いがあって、あの始めてはいるんですけれども、なかなかこう一人の思いだというか力では浸透していかなくてですね、でこれがあのどんだけ大切なことかっていうことと分かっていただいたら、小樽の全幼稚園がそれに取り組んでくれて、あの必ず園児のデータを取っていく、これ一つ二つの園のデータだったらちょっと弱い、今は園児も少ないですし、やっぱり小樽市内全部の園児って幼児っていうところがなんか必要になってくるんですけど、小学校とか中学校はね、そのカリキュラムというか義務に加わってるのに、幼児にないっていうのも不思議だなって思って、なんとかこれをどんどんどんどんと進めていきたいっていうところで、いろんな人に、理解いただいて協力いただいてるんですけど、まだまだ一歩届かずなんですね。でこれこだわりたいのは、多分北海道でやってるところの地域がなくて、本州はもう当にやってるところがたくさんある、で北海道でやってるところがないっていうのも、いいじゃんそれでって、北海道でまず一番先にとか、北海道初でいいじゃん、日本初っていうのはちょっと難しいかもしれないし、また日本一っていうのもまあまあちょっと、個人じゃない限りは難しいってなったらば、小樽こんだけ観光で、ね、名前も売れていて、こんだけ今日も、ね、観光客の人、昨日なんてバス、観光バス止まるところ溢れてるぐらいだったんですけれども、そんなところなので、そこがまた何かしらこういろんなことで取り組んでいて、力を出してきたらすごいんじゃないかなと思うんですけれども、北海道初っていうのをなんか目指したいなっていうふうに思っています。ということで、そんなこんな思いながら小樽幼稚園さんと長橋幼稚園さん来てるんですね。で、この1ヶ月で言うと、12月の何じゃ2日か土曜日、桜幼稚園の学習発表会、昔で言ったらお遊戯会って言われるもの、発表会を見に行ってきたんですけれども、小樽座でやったんですね、ウィングベイの。すごいね、小樽座でやるのって思って
すごい、
ってなったらやっぱり客席も限られてるし、そしてまた客席があったとしても、なんかそこにまだコロナの影響があるのか何の影響があるのか分かんないけど、入っていい人数制限っていうのを言われてたらしくて、学年ごとにしかこうプログラムを進めていけない感じだったんですね。だから年少さんやって、年中さんやって、年長さん、順番としては 何だったかな、うんうんうん、でトータルしたらね5時間ぐらいかかるのいや私も本当に5時間ぐらいびっちり座りっぱなしで、うん、あの見せていただいたんですけれども、先生たちすごい頑張って、そういった発表会の場とかでもかなり必ず体を動かす、ね、うん、お遊戯だったりとか、うん、まあ、劇中だったりとかもあるので、あのその運動能力とか体を動かすことをよ、うんうん、うんとうんとあの大切に捉えてもらいたいなって。またこれね先生の中でも得意な人と得意じゃない人といて、得意じゃない、得意だけどあんまりやりたくないとか、うん、もう体を動かすの嫌いだっていうと、もうそもそもなんだけど、まあ、そこは子どもたちを相手にする職業だと思って、うんと踏ん張って苦手なことにもチャレンジしてもらいたいんだけれども、日頃の業務職務もあるとしたらば、その辺はなんかお手伝いしたいなっていう思いがあるんで、うん、そのあたりも動いていきたいなと思ってます、うん、真面目でしょ、
うん、真面目。
あとはね、町ゼミも、町ゼミの話も前回したと思う、前々回ぐらいにしたと思うんだけど、
前
々回ですね、うん、あの町ゼミの報告会、うん、反省会っていうのもあったんですね、うんうん、でこれもなかなかまだまだ5回目6回目かな、浸透していないんですけれども、うん、今回私はね大きかったのは、まあ、ちょっと巻き込んだって言ったら申し訳ないんだけどラーメンの京屋さんを巻き込んで、首を横に振らせずに一個の講義に加わってもらったんですけど、また懲りずに来年もやってもらいたいなって思いがあったんですが、ちょっと反省会と報告会の方には欠席者多かったんですね、うん、これもあのその時だけギュッと、その前後だけギュッと盛り上がるんじゃなくて、ちょっと1年を通して着々とこう準備していくっていうのも大事になってくるんじゃないかなっていうのを思いました。あと真面目な話もこうまとめていっちゃおうかな、介護予防教室
あ、はいはいはい、
それこれご存知かな、60代ぐらいからかな、町のボランティアの方々があの、ね、仕切ってというかやって、そのボランティアの人たちがいない町はもう介護予防教室すらもないし、介護予防教室の存在すらも知らないんだけれども、うん、みんなで週に1回とかその町の会館に集まって定期的に運動したりレクレーションしたり、まあ、コミュニケーションを取るという場所になっていて、で私は今長橋、塩屋、おたもい、稲穂、新港、あさり、いやまたもうちょっとあったかな、今度は会話もかな、まあまあ呼ばれるところにあの講師業として年配の方々にあの運動を、これもねあの教えるっていうか一緒に動いてもらうために行くんですけれども、うんうん、もうねテレビで体操教室とか、うんうんうん、これが何々聞くっていう番組もあるし、うん、本もいやっちほど、うんうん、
ありますね、
うん、これをやればどうにかなる、うんうん、あれをやればどうにかなる、うんうん、肩こり腰痛にもういっぱいあってもう本当にリアルにその現実に直面している人はすがる気持ちだったりとか、なんとかっていうんでそういったものを手に取ったり、まあ、やったりとかするんでしょうけれども、そもそもが意識が変わらなければ全くあの続かなかったりとか効果が上がらないっていうところをあの常々こう伝えながら、それを伝えるがために呼ばれてるところには喜んでこう出向いていくんですけど、手をねこう上げる運動やら横にしてあのスクワットやら、その時にこう流行りの運動ってあるでしょ、これが何聞くらしい、それはあの自分でやればいいことなんですけど、じゃあ果たしてそれが続くかっていう、続けるところが一番難しいところで、続けてほしいがためにあの行くんですけれども、辛いことは続けたくないしね、で、うん、あと習慣になってなければ続かないし、そうだから習慣にするまでのお手伝いをなんとかしてあげたいなと思って行ってます、うん、ですっかりとこうやっぱりこのねバミコワールドに引き込んで、ね、バミコワールドに引き込まないと何言ってることの説得力もないわけだから、何言ってももう教祖じゃないけど様ぐらいな感じで私の言ってること絶対その分あのちゃんとお勉強もしてます、最新の情報を頭に入れて昨日の常識が今日の非常識になったりする、うん、あの世界なの で、
そうです、ねね、
医学とか体も、うん、だからちゃんとデータも入れ替えてるし、何よりもそのリアルの現実の現場に毎度毎度出向いてるわけだから常に今を見てる、 で40人いたら40人いる人を全員見て、で全員にこう目配せして、その全員何かしらこういろいろなアドバイスがあっていったらね、口が止まらないわけね体も止まらないけど1時間、そうなったら何大した運動種目をやってないんだけど、みんなその聞いてることに疲れるんだか、いやー塚田先生の疲れるあれはきついんだけど、きつ何にもきついことしないのさ。でこの間 ある教室行ってきたことは、きついきついって、ね、おっしゃいますけれども、とでもできてるわけだから、それを私が見ていてできてるからやってるんです、うん、だからできることをから緩めずに、できることは続けていきましょうって。だからきついきつい言ってもいいですよ、どんどん言ってください、でもできてるから。でそこでじゃあきついから私緩めますって話なんだけど、緩めません、それだけの話なんです。言うのは自由ですけどどうぞって。で初めはねへこんだ時あったの、
うんうんうんう
ん、なんか私がやることなすこと、やることなすことがきついって、なん本当に何もきついことしてないの、私のレベルで考えても、
うん
うん、だかなりかなりの、あこのぐらいのことでいいのかなって思うぐらいのところに持っていって、何よりも一つ一つの動作を丁寧にしてもらいたいから喋ってるっていうだけなんだけど、うんうんうん、きついかって、きついって言われると次に呼んでもらえないと、うんうんうん、そのギャラが発生するしないの問題ではなくて、うんうんうんうん、この考えが、ね、届かなくなってしまうってところが一番嫌だったんで、うんうんうん、じゃあ緩める、いやだけどこれ以上緩めたらただ茶飲んで喋るだけになるよみたいになるから手開けといてグッパグッパしてくださいだけになるよってなるんで、うんうんうんうん、まあまあだんだんって慣れっていうのも大事で、うんうんうんうん、慣れてくると、うん、そうもなくなってくるのさ。皆さん慣れるまでグッとやりたくなきゃもう手も下ろしてていいし、自分なりに休んでやってください、
うんうんうん、
でそれとあともう一つ、無理はしないでくださいってあるんですね、うんうんうん、こう痛いのにここやったら、うんうん、あれやったら、うんうんうん、もっと壊れたって言われても困るんだけど、まあ自己責任でしょ、
うんうんうん、
逃げるわけじゃないけれども、うん、でも無理はせずに、無理はせずにご自身のペースを守ってっていうのと、うん、自分を甘やかすのとでは大違いなんだよね、
うん、
その意味合いもよくご理解くださいってこともよく言ってます、
うんうん、
まあまあ同じところに行って毎度同じ話しても初めて聞くような顔する人もいるしねもうこれ3回ぐらい言ってんだけどなってっていうところで、介護予防教室は、まあ、行けるところ、読んでいただけるところにはどこでも馳せ参じますけれども、健康な人が健康であるための、動きはどんどんしていきたいなって、もう具合が悪くなってしまったりリハビリが必要な人はこのそういった専門家、理学療法士さんだったりとか、うん、そういったケアマネみたいな方々にお任せすればいいんですけど、まだまだまだまだそっちの人口よりも元気でいる人の方が数段多くて、でその元気でいる人方が病院に行くことを楽しみにしてたりとか、ね、
うん、
なんかちょっとコミュニケティの場所間違ってんじゃなかろうかっていうところをなんとかこう変えてってもらいたいなっていう思いでやってるんで、そういった場所が増えるといいなって思ってます。ね、おたらしも元気でいられる場所、本州なんかもこれまたいっぱいあるんですよ、
うん、
元気な今は具合が悪くなったりとか、うん、まあ、ちょっと家族が面倒見きれなくなったりとかっていうところで施設だとか、うん、そういうところに入るのはもう山のようにどんどん、うん、空き地になったと思ったら、まあ、絶対あれ系が立つよねとか、うん、やっぱりあれじゃないとか、
うん、
あれだなやっぱねっていうところが立つんだけど、そうじゃなく元気な人が集まれるようなこう場所ができていったら楽しいんじゃないかなって、いやきっと需要もあると思います。
そうです
ね、うんうん、いたしかたなくですよ、うん、もうちょっと喋っていい？ね、うん、育成院っていう老人ホームにも私呼ばれていくことあるんですけど、うんうん、今はコロナからずっと外部の人出入り禁止、うんうん、病院関係もそうですよね、
うん、そうですね、
行けないでいて、もう本当にどうなってんのかなってすごい思うんだけれども、あそここそ、
うんうんうん、
その要介護とかではなく老人ホームなので、
うんうんうん、
入ったらどんどん甘えてくっていうのがすごい見えちゃって、
うんうん、
それもちょっと残念だなって思うので、早く運動が外部の人が、ね、出入りできるようになって、うん、顔を見に行きたいなって思います、うんうん、元気でいる人は元気でい続けるには、うん、なんかこう変な甘やかさず
うん
ね、隣の人が車椅子乗ってるか自分も乗りたくなるとか言ったら、3日も乗ったらもう足腰立たなくなるんだからって、うん、もう脅かしてあげたいぐらいなんだけど、うん、そうですね。いや昨日そのあさり病院かな、あさり病院ってありましたっけ、 あさり病院、
あさり中央病院、
中央病院だ、うん、そうだ、あさり中央病院に95歳になるおばあちゃんのお見舞いに行ったんだけれども、うん、そこでも1週間に一遍お見舞いは予約制で、うんうん、ね、しかも15分間だけで、そうそうそう、ね、で3人っていう風に限定されてっていうのも、うんうん、本当に喜んでくれるわけ、顔見て会いたかったとか、うんうん、でそういうことって薬よりもさらに効果があるサプリメントになるとしたらば、そのコロナやらないやらはもう仕方ないしにしても、うん、隔離部屋とかができるんだったらば、なんとかもうこういうのがあってもいいさ、その、うんうんうん、ちょっと犯罪を犯してるわけじゃないけど
パーテーション
があってもいいさ、はい、もうちょっとさ気軽にもあの先々が言うたらね、申し訳ないけど、うん、あるはあるもう見えてる人なわけでしょ、うんうんうん、90代、うんうんね、100に近いとかなったら、うんうん、それこそそっちの方尊く、うん、毎日会いに行けるんだら会いに行きたいし、うん、会いたいっていう人が会えないっていうこの感じがすごくもどかしいなって、うん、逆にポケさしちゃったりとか元気なくしちゃったりとか、うん、体力なくしたり、うん、食欲なくしたりっていう、うん、そこの原因にもつながるんじゃないかなって、うん、全部の全部に当てはまるんじゃないけど、うん、その人に適性、うん、適正な判断でっていう、
うん
うん、ただね、病院としてはそんな何十人何百人という人のいちいちの一人の適正に合わせてたら大変だって思うか分かんないけれども、いやだけど限りなくそっちの方が理想だよ ね、
そうです
ね、できるんであればでしょ、
そうですね、
でしかもそこはしょっちゃいけないところだと思うんで、何よりも、うん、だからなんか昨日はなんかムズムズしながら、いやーって私こっちに来ることもあるんだけど、じゃあ来たからってようっていう風に会いに来れないんだっていうのが、うんうん、ね、そのようでまたわーってすごくね、うんうんうん、顔が血色が良くなったりとかっていう効果があるのにって、なやらかやらの薬飲ませるよりって思うんだけれども、うんうん、なんとも言えない気持ちで帰ってきました。元気でいる人は自分でも努力する必要あるけれども、元気でいましょうね、
はい、
次ももう一曲挟みたいと思います。これもですね、まあ、ちょっと花火に合わないのかなって思うけど、私は合うと思うんです。でしかも歌詞が割と深いんだよ、
うんうん、
軽めな曲なんだけど、そしてまたこれドラマの主題歌でなんかこう人気な曲になったらしいんだけど、はいはい、そのこのドラマもまあとても面白かったんだけど、でもドラマ見てる最中はあまり歌詞を考えずに、あ、バックに流れてんな、終わりに流れだなとしか考えなかったんだけど、うんうん、やっぱり年末になると歌番組も多くて、うんうん、あとはさっきの曲選びの時もしみじみと聞いたら、うんうん、あの歌詞に私はとても共感をして、今日をみんなに聞いてもらいたいと思って選びました。ミセスグリーンアップルでケセラセラです。ミセスグリーンアップルでケセラセラ聞いていただきましたね、一緒、うん、まあまあまあまあ自分でいるのもしんどいなって思う時あるけど、あるよこの私でも割とあるけど、まあそうだねって、うん、ただね、ちょっと生まれ変わったら何になりたいってよく質問あるけど、私も一貫して数年前から金持ちの猫って言ってる金持ちに飼われる猫、これ最強でしょ、
うん、
お金持ちってねすごいんだよ、猫のお部屋も作ったり、チュールなんかもう毎日食べ放題さね、それでも一回出かけたくないから家に入れればいいでしょ、でちょっとあの飼い主さんのさ、あの足音が聞こえてさ、玄関にピューなんて言ってさ、気まぐれでだから喜ばれるんでしょ、だいたい普段ツンケンして、でくっつきたい時にくっつきに行けばいいし、でなんか今ちょっと機嫌取っとかなきゃダメかなっていう時に行けばいいんだから、金持ちに飼われる猫の最強だよ、他はない、なんかクモとか言う人いるけどやだねえ、あの人間はしんどいよ、うん、正直、
うん、
で一生懸命生きてれば生きてるほどしんどくないですか、
つらい、
うん、中学生ぐらいの時に母親にお母さんって生きてるって大変だねって言った時に、うん、生きてるだけで偉いんですって言われたことあるけど、
確かに
本当にそうなんだよねまあこの命の話になるとまたねすっごく仲良くなってね、一日は終わんなくなるんで置いといて、うん、でしかも時計見たら割と、う
ん、まあまあ言ってます
よ、今日ちょっとゆっくりいろいろ喋んでねんじゃないかなと思ったら、まあまあ言ってますね、
うん、
真面目なところはね、さっきお話ししたところなんで、うん、リクエストとメッセージ来ております。ほらね、ヤス今月も恒例の俺だよって言うけど、なんかさ、なんか面白いこと書いてきてよ。なんだか
解禁書、
うん、なんか質問とかさ、どうなんだっていうような、今月、うん、俺声聞きたいよね。
そうですね、一回聞いてみたいです。
うん、きっと聞きたいなって思う人いっぱいいると思うよ。そしてですね、ラジオネームワジーさん、うん、なんか見当つくラジオネームなんだ。リクエスト曲いただいてるんですよね。東光義とザ・スインギン・バッパーズのおいこらお嬢ちゃん。メッセージとして、最近ハマっています、この空気感がおしゃれ素敵です。もうすんごいワジーが言うんだったら、もうぜひ聞いてみたいなって思うんですが、ね、一生懸命探していただいたんですが、 CD ね、このザ・スインギン・バッパーズの CD は見つかったんです。なんですが、このおいこらお嬢ちゃんっていうのがない、3枚この CD あってもね、ないんですよ。私もぜひ聞きたいなと思ったんですけれども、うん、ちょっとこれはプライベートで探して聞いてみたいと思います。すみません、わじごめんね、かけられない。うん、でももう一曲用意してるんで、すいません。ね、また今度リクエストあったら送ってください。皆さんもね、ご意見あったりとか、メッセージじゃんじゃんお願いしたいです。すっごい励みになるので、つうか聞いてくれて、だって、ね、ラジオって見えないじゃん、ポチンポチンポチンって、はいはい、でテレビも思うんだけど見てるよってないじゃんね。だからすっごい、どんだけの人が聞いてんだろうって。しかも多分私をリアルで知ってる人と知ってない人とっているわけで、
そうですね、
FM 小樽さんのリスナーさんがね、結構こう年齢層が土曜日のこの午前中とかお昼前がどのぐらいなもんだか、うん、っていうのもあるから、初めて聞く人は誰これっていうふうに思うかもしれないけども、バミコとしか言いようがなくて、で、まあまあまあまあ、出先でちょっとバミコって知ってる、バミコって知ってるって言い続けたら、どっかで知ってる人と当たるから、割、うん、うんうん、それちょっと運試しでやってみて、1回で当たったらすげえと思って、5カ所行っても全然知ってる人いないって言ったら、まだまだかって。うん、それ私が悪いんじゃないからね、運が悪いんだよ、聞いて歩いてる人の。あなたの運試しにバミコって知ってるをちょっとやってみてほしいね。で、なんかありがたいことに、なんていうかな、私が知らなくても向こうが知ってくれてるっていうのはちょっと嬉しいし、でそんな有名人でもタレントでもないのに、こうやってラジオで喋っていたら、やっぱり春の頃はね、いろんなこう感情がぐちゃぐちゃだったわけね。なんかどういう方向に持っていってか、なんか定まらずに、でその時のラジオ聞き返すれば分かるけど、今日はなんとかという言葉は喋りませんとか、
あった
ね、かしこまっては言いませんとか、いろいろ瞑想してたんだけど、もうね、なんかあんまりこう構わない方がいいね、楽しい話を、してるんで、あとは、まあ、知ってる知ってるでもいいし、それ知らないっていうのも情報で取ってくれたらいいし、なんか不快になってほしくないなっていうぐらいかな。だからあまり偏らずにだし、自分の価値観とかもそんなにご利用しないし、うん、またなんかいろいろと言い始めてるけど、今日はね、とっておきの超おすすめ情報は、ここのラジオが始まる前にハシビロコウさんによってモーニングを食べながら、ね、ベラベラと喋ってくるのモーニングのあれ、ハシビロコウさんもとってもおすすめだし、毎日にぎわってはいるんですが、そこでも話したからこれ大丈夫と思うよ。小樽でね、モーニングが一番コスパいいのはね、マネージャーのおかげなんです、これも。彼女にお得情報は全部教わってるの、いろいろポイ活とか、なんかいろいろとここのポイントたまるよとか、いろいろそんなのは全部彼女のおかげで新しい世界に、ね、見せていただいてるんですが、その一つであるのはそのモーニングの世界ですよ。マツコにそういう番組あるでしょ、なんだかの世界って、そのモーニングの世界で言うと何件か言いたいんだけど、まずナンバーワンのコスパ良さはびっくりドンキ、もうこれ決まり、
決まりですね。
なぜかというと300円台400円弱で、トースト まあ言ったら1枚分だ、厚切りの、
うん、そうです
ね、で2つに切ってあってのコーヒーにゆで卵、ね、他のパターンもあるんだけど今私がご利用したいのはこれ、
うん、
なんだってね400円弱だってこうね、
うん、
それにプレーンのトーストだからバターがついてきます。でそれがチーズトーストになるとちょっと100円お高めになります。ちょうど100円だよね、
う
んうん、でそれになんかポテトサラダが乗っかってくるとさらになんかちょっとお値段が変わるんですよ。
同じぐらいかな、
うん、で私は一人で行くときにはねまあまあ致し方なくじゃないけどプレーンで、でプレーンでケチってるのもしょうがない。私はこの前はチーズにしましたけどね、2人で行くのがお得っていうのは、
そうね、1
人がプレーンを頼んで1人がチーズトーストを頼むと、
ね、
1個ずつバクリッコできる、
そう
そう特価1個です、
うんうんうん、
できるっていうお得感、
うんうん、
でこれまたすごいことにもう丸々コーヒーにはない、ね、コーヒーおかわり11時までエンドレスで無料、
うん、
ってなるとですよ、8時からモーニング始まるの、
うん、そうですね、
で11時まで8、9、10、11って3時間ずっとおかわりしててもいいわけパンを割ってもゆで卵を食べきっても
いやそうです、
ね、でそして1人で行った際2人で行った際はあの運河が見えるカウンター席がもう超最高で、1人でいても何も不自然でもないし、むしろ1人でいる方が自然的な景色、
うん、
後ろから見たらね、はい、で朝早くからうろうろうろうろと行くあてもなくというか、なんか運河を楽しんでいる観光客をこう眺めながらもよし、そして一席に一つ必ずコンセントがついているんで充電のし放題でお仕事し放題、ね、パソコン持ったりとかして お仕事してる人も多いし、
テーブル広いしね、
うん、テーブル広い、そう奥行きがすごく広くて、うん、なんかいろんなことが、ね、A4 の上何これ、 B3 ぐらい何、なんかすごい大きいのこの間私は広げて、うん、お仕事をがっつり持って、で今日はよしびっくりドンキーのモーニングで仕事をするぞって家でできることなんだけど、家にいるとなかなかしない、これうんうんってうなずく人いっぱいいると思うんで、家にいるとねもう誘惑多いのか、あとは休憩って自分で勝手に休憩できるから全然はかどらないから、がっつり持ってびっくりドンキーに出向いた。で8時ぴったりに行きたかったんだけど、またこれ家でグズグズする方だから9時になっちゃったわけ、うんうんうん、あ、いけねいけね、9時だったら2時間しかないよって2時間しかコーヒーおかわりないよって言って行ったんだけど、なんてことはない、なんと4時間いたんだよねしかもモーニングからはみ出さないの、 あの追加のメニューを頼まないで、
うんうんうん、
結果あの500円ぐらいで、500円でお釣り来たんじゃないかな、
うん、
なんかで9時に、まあ、9時過ぎに到着しました、うん、で安定のそのモーニングを、うんうん、ただ長くいようっていう気持ちは満々だったから、うん、その申し訳なさから、うん、チーズトーストにしたさね、一応プレーンじゃなくで、まあ、バター塗るのも邪魔くさいしなみたいな感じで、うんうん、あのチーズトーストのセットでみたいな、うんうん、で来るでしょ、うん、そしたら、いやでもねまたねこれねケチ根性出すわけじゃないけどね、思いのほかでそんなコーヒーが進まないわけ、仕事してるから、ね、すんごい飲んでやろうって思えているのに全然コーヒー進まなくて、冷たくなってから飲み切って、それで、ね、一杯だけピューってまずねピンポンで一杯こうね、であそこすごいでしょ、グラスごと持ってって、
そうですそうです、
ね、はい、ちゃんとカップごと持ってって新しいのを、うん、でもおかわりの時にはびっくりすることにカウンターのこっちにね店員さん来たりとかするわけ、
そう
えこっち入れるのって目の前にっていうんで2杯目を、まあ、無事ゲットしました、おかわりしました、うん、でパンは全然進みません、うんうん、なんだけど、まあ、冷めてもチーズトーストだし、であったら定裁いいわけさ、
わかるわかる、
なくなっちゃったら、うん、なんか早く出なきゃいけないかなって思うけど定裁いいわけよね、
うんうん、
で下げないし、
うんうん、
でこうやってるうちにさ2杯目をおかわりしてからだいぶ今度また時間経ったんだね、
うんうんう
ん
う
ん、なんと時計見たら10時58分なわけよ、
大丈夫大丈夫、
ちょうどだよ、ちょうどじゃないけど11時までじゃんおかわりができるのは、
大丈夫大
丈夫、やばと思ってで58分ピンポン押してもう最後の一杯を頼むよねこれ頼まないわけいかないんだから、うんうん、でピンポン押して気づいたらまだカップに半分残ってるわけ、
うんうん、
やばと思って一気に飲み干すわけ何してんだろうかなと思いながら、これお得なのかな、何してんだろうって思いながらも、まあでも仕事はかどってるからいいやみたいな、
うんうん、
でその欲をかいた最後の一杯、
うんうんうん、
見事に1時までかかって飲んだね2時間も、もうコーヒーの味も減ったくれもないでしょね、というお得、いやどうだろう、伝わったかな、お得感なんで、私ゲストハウスやってますが、あの観光客の人にもお泊まりのお客様にも まあ、すぐには進めないですよそんな、うんうんうん、いろいろおいしい海鮮の朝ごはんやってるところもあれば、うんうんうん、お店でもモーニングやってるところもあれば朝ラーメンやってるところもあればっていうところがあるんで、うんうんうん、まずはそちらの方をこうご案内するんですけど、ただこう滞在してるお客さん、うんうん、2泊3泊って滞在してる人が、うんうん、じゃあ毎日朝三角一杯って数千円する丼が食べれるかっていう話じゃないですか、うんうん、であとは仕事で来てる人、たまたま観光で来てる人は思う存分小樽の味覚を楽しんでもらいたいんですけど、まあ、出張だったりとかで、ね、来てて節約をしなきゃなんないっていう人にとっては歩いていけて、
そうですね、
うちの宿とっても立地いい場所なので、あれジップライン引いてくれたら一直線で行くんだけどねちょっと橋 の真ん中だから、びっくりドンキに座ってねコーヒー見ながらだったらうちのビル あそこなんだよなって、もうすぐに見えはしないけどすぐに行ってさせるのに、そこに橋がないから中央橋か浅草橋か取ってこなきゃなんないけど、あれジップライン越してくれたらピューっつってね、小樽ビールも行けるしびっくりドンキも行けるんだけど、
小樽ビール近いですよね、うん、
そうなのでコスパは本当に最高です。でもう一つ私はその海鮮でおすすめするときには必ず、うん、朝早くっていうか朝やってるっていうので思いつくのは理由もあるんですが、うん、歩いてうちの宿から歩いて行けてってなったらやっぱ三角市場ですね、うんうんうんうん、これまあマストですね。滝波ですね、うんうん、選べる丼ですね、うんうんうん、滝波、うんうんうん、そのあたりかなっていうところで、コスパ一番ナンバーワンはびっくりドンキーの私が最近4時間もいたというモーニングです。
私でもそこまでいなかったな
ね、教えてくれた師匠もそこまでいなかったらしい、まあ、あと第2第3位とかね、スキヤとかあるんだけど、スキヤも最高だね、うんうん、あのスキヤの現状皆さん知ってますか？6時ぐらいに行ったら満席ですよ、うん、びっくりするぐらい、うん、
意外と多い。
それがなんか私のイメージだよ、こうイメージ良くないよね固定観念、うん、トラックのうんちゃんとかもう肉体労働系の人方がニッカポッカ履いて朝もご飯食べに来てるのかなと思いきや、そんな人方は一人もいず、ご夫婦、ご年配のご夫婦単位だったりとか、あとはまあ夜勤明けの若い、お兄ちゃんとかお姉ちゃんとか、お兄ちゃんお姉ちゃんって言い方したらまずいのかなそれとあとは、まあ、これも言い方もまずいのかな、独居の、うん、ご年配の、大人の方、男の方、うん、多分お一人なんだろうなって思わせる人たちが朝ごはんを食べに来てるの、なんて言ったんだ、なんだってコスパがいいんだから、うん、自分でお味噌汁炊いてご飯炊いて何やらかんやらおかず出してということを考えると、まあまあウォーキングだよね。あそこまで車で来る人はやっぱ、あ、でも車の人が多いんだわ。
そうですよ、うん、
基本ご年配の方、私は今基本徒歩かライフラインはバスなので、うん、あれなんだけど、ああいう臨港線のは、ね、ところは車の人たちが多くて、まあでもおすすめはですよ、近く歩いて行ける距離であれば朝、ね、ウォーキングをして朝ごはんを食べるっていう、あれもいくらだっけ、300円ぐらい、
その、う
ん、ネバネバセットとかあるんだわ、オクラとね、うん、ネバネバセット、
そんな高くなんか、ね、コーヒーも飲んで500
円ぐらいだよね。コーヒーはね別なのさ、だけど100円なの、
110、うん、
100円ね、うん、そしてコンビニで買うみたいなカップなんだけどね、いやそのカップも見てほしいな、スキヤカップなんだよね、めっちゃ可愛い、うんうんうん、スキヤのカップ
マークがついて、
うんうん、こう柄もね、そうなんです、すんごい興奮してモーニング喋ったけど朝ごはんも朝やっぱりこう寒くてもね、今日もジョギングしてる人いたから、うんうんうん、モーニング楽しんでもらいたいな、小樽のモーニング、うんうん、時計見出したね、うん、いやまだだよ、まだいっぱい喋りたいことあるんだからそうで、びっくりドンキーとそのモーニングのどこかは必ず行ってみたかったの、喋りたかったの、いや私の周りの人にはね教えてるんだ、さも自分が発見したかのように知ってる知ってるって、だけどやっぱりね、そのびっくりドンキーでモーニングをやってるってことすらも知らない人と、やっぱそんなのあるんだって、そのハンバーグ以外も出してんだっていう人もいるし、う
ん
う
ん
う
ん、まあ、もちろんハンバーグもあるんですけど ね
子供さんがまだ、ね、子育て中でお家ご飯がね、うんうん、シュッて、それがやっぱり一番ですよ、うんうんうん、私が勧めるのはお家でご飯を、ね、食べるっていうのが主だけども、ちょっと気分転換だったりとか、うん、何か忙しい時とかっていうののモーニングを楽しむのもいいんじゃないかなって思います。でその流れでね、びっくりドンキーの隣は
小
樽ビール、はい、小樽ビールのお得な情報ですこれも私が話したらね、小樽ビールクラブの人に怒られちゃうんだわ。小樽ビールこそもうできて30年経ってない、20、
いやもっともっと、
もっともっと30数年、私がね 小樽に来たのがね平成ね4年なのね、
うん、
平成4年のもうそのあたりなのさ。聞いてみたらそんなに変わんないんだ、
うんうんうんうん、
だからあーって私こっち来て小樽ビールした時ってまだ小樽ビールできて間もなかったんだって思うんだけど、もうほらよそから来てるから前々からあるもんだと思ってるじゃないね。
あー、はいはいはい、
でこれは語弊があるか分かんないけど、その初めの頃はそんなに美味しくなかったっていう人も多いわけ、うん、小樽ビールがね、ま
あ、慣れてないのもあるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうで初めからもハマってる人たちもいたわけで、私はどっちかって言ったらちょっと前者の方だったわけ。クラフトビールってものに慣れてないし、うん、クラフトビールって地ビール、そう地ビールだよね、地ビールってなんじゃっていう時だったから、うんうんうん、
今は、ね、
20代前半でね、
今は早いですけど、
ね、うん、でこう飲んでやっぱりそう普通のビールと味わい違うし、まだビール飲めてほやほやの頃だから、うんうんうん、ちょっとハードルが高くて、うん、うんって、そしてあの観光客の方々が行くところかなみたいな、
うんうんうんうん、
またこれも自分の中でもイメージ作っちゃってましたよね、
うんうんうん、
でこれもこのあなたですよ、このジャーマネのおかげでですねあの古いビールクラブクラブ員っていうんですか、あれ部員っていうんです か会員っていうんですか、
会員じゃないですかね、
小樽、はい、ビールクラブってね、あの会員制でして、会員制って
会員制とか会員
すごい緩い会員制だよね、こんな緩い会員、ね、1回会員になったら年会費無料、
うん、もともとない
ない
ないです、ない
で、毎月第2水曜日が小樽ビールクラブの日なので1800円で、私今日さかなりこの番組さケチなやつだと思われないかい、お得情報しか流してなくない、いやそんなことない、いや、まあ、ケチではないよ、お得は好きだけど、ケチは金持ちに多いんだから、私金持ちじゃないからケチではないんだ1800円、ね、1800円で飲み放題なの、しかもそのビールクラブの6時、
あと5分しかない、
6時半、あと5分しかないんだって急いで喋るね6時半から6時半だっけ6時だっけ
6時半で、6時半です、
6時半から閉店までが1800円で飲み放題なんです、うん、その季節のビールも飲んでいいんです、それでいてその半年のうちにその小樽ビールクラブの日を3回行ったら小樽ビールクラブになれるんです、私はもう知ったら善は急げなんで、うん、1、2、3ってね、うん、3、4、5だか4、5、6だかって
ね、違う、
3、4、5かな、
1、2、3
なの、
1、2、3かな、忘れちゃった、
うん、続けて3ヶ月行ったんですけど、今もあの定期的に必ず何かしらない限りは第2水曜日あの出向いて、でこれビールクラブの日ってビールクラブの人しか行けないんじゃないのってイメージあるんだけど、うん、違うんです、うんうん、受付のところでめちゃめちゃ混んでいても、小樽ビールクラブに来ましたって言ってレジのところで初めての人はなんかこう登録が必要なのね、名前と、それさえ済ませれば2回目3回目からはもう登録されてるからクラブ員にならないとしても、そのビールクラブ会員なり の、うん、あのお値段で行けるわけで、小樽ビールクラブになったら何がまたお得かって言ったら、 さらにそこから 10% 引かれるんで、あれやこれや美味しいものも食べたいからピザや何やらってね、季節の料理やら、たタコのカルパッチョは最高だね、
うんうん、あれが一番、
あれが一番で売り切れてることも多いんだけれども、うん、美味しいお料理も 10% オフ、そしてイベントがあったりとかすると外で買うビールも100円オフとか、そのビールクラブの会員証がもうチラチラチラチラ、もう
緑のカード、
ね、緑のカードがお得しかないわけ、お得しかないんだよいやー、これはね、なるべくしてこのクラフトビールの話また来月にあの繰り越そう、まだだって軽井沢のビールのお話もしたいし、
うん
うん、そして時間がなんかかけたかった曲もかけられなくなりそうだから、かける、
いや無理じゃないですか、
無理なの、いや無理、
厳しいですよね、
あ、分かった、曲はあの来これも来月にしますこれだってもうこれもかけたかった曲どうしよう、じゃあでも途中で違う、大事な話しなきゃ、これせっかくワジーがねあの聞いていてくれて、こんなのリクエストまでしていただいて、そして残念ながらそのリクエスト曲はかけれなくてごめんなさいね、ワジー今日大事なイベントある、
あそうだ、
花火上がりますよ皆さん、
う
ん、小樽で、あの牛尾祭りで上がるとこと一緒じゃないかな、いろんな人公園の方のあっちの、うん、上がる場所は一緒なので、あのいろんなところから見えると思うんですけれども、小樽運が100年のイベントですね、うんうん、12月27日が最終日というか、この長い期間、
うんうん、
ずっと経てその100周年の日で終わるイベントだったんだけれども、うんうん、まあ、クリスマスに合わせてなのかな、
うんうんうん、
今日ナイトカーニバルっていうのがやります、うんうん、すんごいたくさんあちこちで、あの長崎屋でも、長崎屋にも何枚貼ってんだっちゅうぐらい、
うんうんうんうん、
あのポスター貼ってあるんですけど、今からでも遅くないです、あの計画立てて土曜日ですし、うん、今日はそんなに天気荒れない、大丈夫、
多分、
うん、 今のところいい感じ。いやこれもね言ってらんないんだわ、天気予報も当てらんないし、うんうんうん、私北海道に来てだって初めていろ、まあ、いろんなことを学習するんだけれども、さあ出かけようって言ってあのコートを着て、天気がいいから窓をね見ると、あ今のうちに出かけよう、コート着てるうちにふぶく、はい、ふぶいたからちょっと時間待とう、晴れる、だからもう天気なんか待ってられないし当てにならない。で今日は花火をね、雪の中の花火が見える最高のチャンスなので、でこれに準備にかかっている人も、私はそのご苦労よくわかりますよ。すごく苦労されてると思うし、一人でも多くの人たちが楽しかったね、綺麗だったね、嬉しかったね、よかったねっていう声がね、あの届くとその疲れも吹っ飛ぶと思いますんで、ぜひ今日のナイトカーニバル、今日観光のうちのゲストハウスにもお客様泊まってますけど、押しときました、うん、ポスターこれこれこれこれ、うん、ゴーゴーゴー、うん、何も英語で言えないシンガポールから来てるお客さんなんだわ全然日本語通じないの、うんうんって、あのうんうんってうなずいてくれるけど、これこれっつって終わっちゃう終わっちゃったまた来月ですかね、うん。